昭和34年2月2日展示図書館におきまして大正年間卒業生の懇親会を行いました。その日特に録音させていただいたものでご出席は荒木、川島、木島、武田、松下、村山以上6人の皆さんで、司会は鶴田副会長です。
では、ただいまから私どもの大先輩の人たちに集まっていただきまして、母校の歴史、思い出、それから同窓会のことにもいろいろ話をしていただいて後に過ごしたいと思います。今日お集まりの方でまず一人大先輩と言われるのは明治44年にお入りになりまして大正3年にご卒業になった荒木愛子先生がいらっしゃいます。ただいまから荒木先生から母校の創立当時とそれから南雲校長のお人となりにつきましてお話ししていただきたいと思います。どうぞ。
創立当時のことと申しますと、私は44年に入学いたしましたから、その時には、鍛冶屋町で今で言いますと、高見馬場の停留所から柿本寺の停留所の間の、 電車道でございました。そして、20円の家賃を払うところでございました。その前が創立というのでございますけれども、それは山の口町にあったとか言いますけれども、私はその当時のことは、ただその創立者でいらっしゃる、南雲先生のご夫婦から聞いておりましたのでございますが、南雲先生の奥さんが、車を引いてビル瓶や泥を買い集めたりして、創立当時の非常に困難な時代をくぐっていらっしゃったのでございます。で、私が入学いたしました頃はもう、校舎はその、教室が2つあって、それからそれがまあ、普通の民家でございますから表座敷というわけで、裏の座敷が、寄宿舎になっておりましたから、靴を1つ開けますともう教室に入って、また授業が済んだら襖を開けて寄宿舎に帰るというような風の生活の頃でございました。で、慈恵盲和学校と言うておりましたから、小さなその盲和合併の学校でございました。なのように慈恵でございますから寄付金で、南雲宗次郎先生のその私立の学校であったのでございます。それで、毎月その、慈恵の寄付をば募って、1ヶ月に20銭とかあるいは10銭とかいうような、寄付金を集めて、それで、経営がなされておりましたのでございます。そして私は大正3年に卒業いたしましたが、その頃その電車道が高見馬場にできますので、学校は、移転しなければなりません。で、私は孫田の生まれでございますから、私の父が、孫田の方に土地を、探してくれまして、そして今で言いますとその中相武田のあの付近でございました。で、それから、中相武田からまた今の孫田学校の裏の方に移って、それから先は、また孫田の奥の方現在というようなわけでございますが、その私の時代にはその経営といたしましては、その事前音楽会を開きまして、そしてその収益やらその場合などはその事前音楽会がどこでございますという言葉、その宣伝に、回りました。その宣伝が非常に振るっておるのでございます。提灯行列をしまして、生徒がみんな天秤に提灯を持って、そして あの楽隊のもう真似方のような楽隊をしまして、そしてあの、嬢さんが拍子木を叩いて角角に行きますと東西東西という手、そして拍子木をカチンカチンと打って、あのもう盲和学校の自伝演芸会がどこどこでございます、どうぞおいでください、カチンカチンと言って、そしてまたその提灯行列がずっと街をうねって回るのでございます。そうするともう学校に帰り着いた時にはその提灯がみんな棒ばかりに飛びまして振り回すもんですから、もう焼けてしまって、もう途中で提灯火事があって、そしてもその帰り着いた時にはみんな棒だけ持っておって大笑いしよったのでございます。それでその学校経営のためにももう生徒が総がかりで、そうして小さな劇場で音楽会をしましたり、それからまた地方にあのビアを弾く人、まあ溝口おてるさんでございます、あんな人、それからちょあの、原田直人さんが入学しております、このあの人などその田舎に連れて行って、そして田舎の学校などで、そんな、人を集めて、そしてその、筑前ビアを引かせて、そしてそれでその、お金を集めて、それが経営になっておったのでございます。で南郷先生は本当に一の強固な人でございました。非常に忍耐力が強かったのでございます。そしてそんな困難な中に本当に、忍耐して学校経営を続けてくださいました。またその裏にはあの奥様が非常に、立派な方でございまして、その学校経営に対しましては、先も申しましたように創立の時には車を引いてビルビンのボロノットを買い集めるくらいの方でございますから、その後の経営にも本当に努力をしてくださいました。で私は春の休暇、夏の休暇、冬の休暇、みんなその休暇には地方に、募金に出ました。そうしますと地方の方がお前さあダメがねんとに、それにしてこげの山行く中でも出したかち、もう事務員が来るよっか、おまんさがおじゃれば、20銭のものは30銭、50銭のものは1円、あげんや、その半額がなさって言うて、そして私が行きますと、本当に事務員が募金に行きますよりも、みんな同情して、そうして、募金ができますので、校長も、まあ、ご苦労だけれども、行ってくれと言われまして、木島さんの姉さんが学校に働いていらっしゃいました。あの人は何ちゅうでしたかね、お鹿さん、鹿さんにね、鹿さんに手を引かれて、そして冬の休み、夏の休み、ずっとの地方にその、募金に出ておりました。それで私は校長のもう片腕となって、校長もまた、そして、働いてくれるようにとおっしゃったので、私も校長の片腕になっても生涯、もう教育のために働く決心をしておりましたのでございますけれども、また後日変わって今宗教家となったわけでございますが、もう校長はそんな意志の強い方だけに、また非常に頑固なところもございました。ちょっと生徒がまあ笑い話の一つでございますが、あの時は毎週土曜の夜には土曜会というのがあって、そして3銭ぐらいのお菓子を食べて校長がお話をしたり、また生徒が何か話したりします。ある時にその運動さんという生徒があのおならをプンと言いましたそういったところが校長が非常に怒って、校長の話の最中に増やしたのは誰か、何者は対抗すると言って叱られました。それでもうその人は泣き出しました。ごめんください、ごめんくださいと言って泣きましたけど、どうしても聞き入れられませんので、私はどうか許してくださいと、それは校長を軽蔑して知ったおならではございませんと眠いかむって、そうして ね、ネギを振ったのでございますから、どうか許してくださいと何でも断りしまして、そうして、その許していただいたこともあるのでございます。でもあのイライラと思い出の話はたくさんございますが、生徒と先生との間が非常に親密でございました。そしてもう校長もやはり、学校内に生活しておられましたので、私たちはもう家族のようにして、そして私は、在学中やっぱり寄宿舎でございましたから、小さな生徒、まあ長尾さんという小さな子供がおりました。その人などが抱いて寝おりました。そうするとその人がもうね、小便が引っかぶる人であって、もう小便が引っかけられたりして困ったこともございましたけれども、本当に和やかな家庭的な学校でございました。そして、それから孫太に移りましてから、もう私も、梶谷町の頃に卒業しましたから、孫太に移りました頃にはもう職員として働いております。でまあいろいろともまた学校内に問題があったり、困難なこともございましたけれども、まあ、全てが非常な思い出でございますが、ここで言われる話もあったり言われない話もあったり様々でございますが、こうして昔の方々と会ってお話ししていますと、もう危機こもごもでございます。で今校長は、北海道に、その後北海道にいらっしゃいまして、今ご病気でいらっしゃるとか伺っておりますが、もう一度は先生が生きていらっしゃるうちにお会いして、そして昔話をしたいと思っております。もう先生がぜひ北海道に行ってもらう、来いと、もう30日でも50日でも、追っていいから来いと言うて、たびたびお便りもくださいましたけれども、私も現職でございますので、もし引退したら行こうかと思ったこともたびたびでございますが、その後まあもう久しくお会いしませんので、今お会いできたらほんの昔のお話を本当に親しくお話し申し上げたいと思っております。もう時間もなんでございますから、次の方どうぞお願いいたします。
ありがとうございました。では、荒木先生が大正3年卒業で、次の時代におられたところ、野村山先生が大正6年に入られて11年に卒業ということになっておりますが、
木島さんじゃないですか。
これはだいたい母校の移転時代と川端校長について先生はご存知だと思いますが、野村山先生とのことについて何かお話しくださいませんでしょうか。
それじゃあ少し お話をしたいと思いますが、母校が創立されたのは36年の、2月2日すなわち今日でありまするが、ちょうど今年で56年になるようです。その間において学校のために校長としてお尽くしくださったのが、先ほど荒木さんのお話の南雲校長、次は、川端校長、谷川校長、現在の平瀬校長という順になっておられますが、56年の間に、南雲校長が20年、川端校長が24年、谷川校長が5年、平瀬校長が7年というような状態であります。そこで、一番長く校長としてお尽くしくださいましたところの川端校長について、少し思い出をお話ししてみたいと思いますが、ちょうど南雲校長の末期、すなわち、大正10年頃、火事の都合で、辞められまして、その後に、川端校長が校長としての重役を負わされることになったわけでありますが、どのようなところから川端校長が後を引き継がれたかと申しますというと、 南雲校長の時代にはその評議員という制度がありまして、その評議員という方に、川端校長を、がなっておられたわけですが、その川端校長が確か大正9年頃鳥取の連隊長を辞められて、帰ってこられまして、ちょうどその他に、その当時新墓地新墓地と言っておりましたが、その新墓地の下に、川端校長の家がありましたので、その時の学校は富田小学校のちょうど裏門にありましたので、こう川端校長のうちと学校とが近かったというようなところから、評議員時代において、暇があれば盲学校に来て盲学校の垣根をよく触ってくれるとか、あるいは、いい匂いのする花がありましたならば、その花を持ってきて、盲人にはいい匂いのする花でなければ実感が移らんじゃろうというようなところを気づいて花を植えてくださったというようなところを、南雲校長が「おら奇特な方だ」と、この人が、まあ教員にもお願いしてあるから、まあやめては一つ自分が引いた後は校長に、お願いしなければならないというような考えをその時に持たれたような話を聞いておるわけであります。そこで南雲校長が辞めて北海道に、行かれまするや、評議員会を開いて、学校の近くでもあるし、また連隊長を辞めてこうやって暇でもあるし、物質的にも、もう連隊に校長になったからといってたくさんの月給があるのでもないからして、金に不自由のない、川端氏の評議員から一つ校長に、なってもらった方がいいというような評議員会の決議を経て、川端校長になられたわけです。で、川端校長が後を引き継がれた時は盲学校でありましたが、盲生が、元からの学校であったために、20人ぐらいもおりましたでしょうか。ろう話生は、4、5人しかおりません。ちょうど、竹に、佐渡原ろう話学校がありましたから、そのろう学校と盲学校と合併して、盲学校ということに何とかして、したいというので、まあ、川端校長が、奔走されたのでありましたから、で、私どもは、あそこそこに、生徒募集に行って、その時はその盲学校老部の職員であろうが老部の職員であろうが、とにかく両方の生徒を、おりましたらば片っ端から勧誘しようというようなところから、私どもも盲部でありましたけれども、老和生を、募集に、出かけたものです。で、そういうようなことでだんだん老和生も増えてきまして、大正13年には、もう鹿児島県立大王というような、学校の資格を得まして、で、今度は昭和4年にはすでに、この県立ということに、なりまして、当時の、知事は後藤滝蔵という方でありましたが、その時の私ども職員生徒誠に、川端校長の県立運動に対しての感謝を表するとともに、後藤滝蔵知事に、満腹の誠意を捧げたわけであります。もし、この知事がおられなかったならば、まあ、まだまだ県立には並んでったろうというようなところから非常に、後藤知事に敬意を捧げたわけでございます。で、 今度は、学校が、非常に生徒が増えてくると同時に狭いということになりまして、なんとか学校を拡張せんければなんというようなことで、現在の老学校がありますところの丸山の土地に、川端校長が、敷地を見つけられて、そしてその敷地が確か一丁近いと一丁以上でしたか、ような広大な土地でございましたが、そこに当時の予算で、11万を県が出してくれて、学校および土地を、設けたわけでございますが、ちょうど出来上がりましたのが昭和の10年でございましたが、この10年には忘れましませんが、大演習が 行われまして、この大演習の時には必ず一つ自重御左権をが目はならんというような、校長のお気持ちから、是が非でもこの10年の、10月頃までに学校を完成させようと言うて一生懸命されましたが、おかげでその大演習の済んだ頃には、本館だけが出来上がりまして、本館にちょうど久松侍従であったかのように私は記憶しておりますが、御作品になりまして、私はその時侍従の御作品に、行為を良くした授業をいたしたわけでありますが、ちょうど、8月ぐらいの授業をご覧に入れたわけです。でこれがまず田端校長の第一の、本語で当たると思います。次には目されたことは、学校が出来上がりましたらば全国の模範教育大会というのが学校で引き受けようというようなことを私ども職員にいつも話をしておられましたが、この全国の模範学校教育大会を開くということが、またその県におけるところの模範教育の啓蒙に非常に、役立ちますので、全国からたくさんの会員を、招待することにおいて、いろんなこの教育施設が、整備をいたすと同時に、県民からも、認識されますので、その当時はどこの県でも自分の県であろう、自分の県であろうというような、その引っ張りだこになるようなものでした。それで川端校長も、どうしても自分の学校に、大会を開いて学校の教育内容を充実させねばならないと、同時に県民にも知ってもらいたいというようなところで、計画されましたが、やはり目的通り昭和13年に開かれまして、非常に盛んな研究会が持たれ、全国的にもちょうど学校ができた当時でしたから、鹿児島の猛教育内容もある程度高く評価されたというようなことを聞いておりまして、ことにその、いろんな大会を持つについての何と申しますか、反対ぶりというのは、全国にもあまりなかったと、これはお気に入りかもしれませんけれども、そういうような政界、の時の言葉もあったように、記憶しております。次は職員の組織でございますが、当時はさっきから申しますように盲学校でありましたが、盲学校が、盲部の方が職員が確か8名おりまして、老和部の方が10名ぐらいおりましたが、 まあ、両方合わせて17、18名の状態でした。それで、先生方の給料も現在とは違いまして、現在は、盲学校や老学校に来るところの先生方は1号ないし2号プラスされておりますけれども、当時はこれと反対に、16人の、人件費用が、18人で分けようと、そういうようなところでしたから、今とは全然考え方が、違っておりまして、現在と当時とを比較したときに、誠に、現在の私どもは、幸いだと、さっきから申しません、1号なし2号をプラスしてまで来てくださると、採用してくださるというところに、私は感謝をいたしております。前の先生方はこれに対して、講師をはじめ、非常に、頭が下がるような気がいたします。このように川端校長になりましてから、学校の、教育成績が黙々として上がって、いきましたが、昭和16年になりましたところが、大東亜戦争が始まりまして、17、18年になりましたところが、そろそろ疎開ということになりましたが、盲学校は、はい、校長が軍人だけで、なかなか疎開も、急にはいたしませんで、もう土壇場になるまで、授業をいたしておりましたが、ちょうど、19年から20年にかけては、もう疎開の時期に来ましたので、一応生徒も疎開をさせて、おりまして、職員だけ、まあ、毎日、防空に備えて、出勤をいたしておりましたが、川田校長は、ちょうど昭和20年の5月の9日に学校に、出てこられまして、ちょうど12時ごろお帰りになるところに、途中で倒れられまして、通りがかった人が、学校に、知らせてくださって、学校から新屋月先生たちが参加で校長を一応 お家の方へお連れ、申して、でその夜からもう校長は、何もわからない、いわゆる人事不詳に陥られまして、10日には、亡くなりました。ちょうど10日ぐらい間を置きまして、5月の19日に学校等をもちまして、校長をお送りいたしたのであります。で、まあ話をしてみますというと、至って簡単なようでございますけれども、誠に、川田校長は、自分の給料も受けずに、やってくださいましたが、このような、まあ、効果を上げてくださいましたけれども、私は後で今年、考えつきましたが、80周記念式の際に、川端校長をが個人としての、功労者として、表彰して、あげればよかったということを思いまして、まあ、個人としてはいけないだろうと、生存者だけと思っておりましたところが、不詳私は、表彰の講演をよくしまして、その式場に行ってみましたところが、個人というような方も9名か見えて、遺族が見えておりましたから、集まった鹿児島も川端校長を 少々の手続きを取っていただけばよかったということを非常に、残念に、思ったようなわけであります。まだまだたくさん川端校長の、まあ、何と申しますか、豪傑的なこと、あるいはこの慰安、私どもに対する慰安、生徒に対するところの慰安、そういうようなこともお話ししたいことはたくさんありますけれども、私だけで、時間をたくさん取るということも非常に、いかんと思いますので、また、あとは、書き物などに、よって、お知らせすることがあろうと思います。以上、まあ、簡単にこの程度で、お話を終わりたいと思います。
はい、誠に詳細な先生の、ご説明で川端校長をしのぐことが私どもはできるようであります。でそういう偉い川端校長の一人だけでなく、私の思うにはその下に働いておられる職員の方々、中にずく、大正の末期から昭和前代を含めてですね、大正時代には義芸家と申しまして、それから私どもの昭和初期の自分は新安家といって、最近では理療家といっておりますが、この、盲学校の数字校なすところの下において田村、村山、田辺というこの御三体が、非常に、この学校の経営に運営といいますか、そういうようなものに推進してこられたと思います。その意味において田村先生はもうすでに昭和25年の7月25日に亡くなられておられます。で田村先生について個人をしのいでいただきたいと思いますが、川島さんが、大体お詳しい、誰かにも詳しいんですけども、川島さんに一つ田村先生を語っていただきましょうかね。
はい、今日のこの2月2日という意義ある日に、こともあろうに田村先生のことについて私にお話が回りましたことは、私は非常に何かの因縁であろうと私は思います。と申しますのは、私は大正12年に入学いたしまして、当時、田村先生は東門に行っておられました。そしてその夏の7月の初めに、今ここにおられる村山先生と二人一緒に帰ってこられたので、誠に今から考えると大事に帰ってこられたような気持ちで、生徒ではワイワイ言って戻っきゃったと、戻っきゃったとという声が来ました。私も耳がすごいから教員室の前に立っておったところが、走って二人の声がよう聞こえるんです。だから田村先生の声は少し小さすぎて、まあその時、今ここにおられる村山先生ともお会いしまして、この先生だけで、せんなこっち来はってやっちゅうぞということで、まあその時いろいろ夏休みに長かったので、そしてこうなるかな、この大正12年の9月には東京震災です。そして非常に休暇が伸びて、その間に田村先生といろいろ話す機会も多かったのですが、その時和田という生徒がの方がおられまして、もうこの人は大先輩でありましたが、学校卒業すると同時に間もなく亡くなりましたけれども、その人の前触れがなかなか、その田村先生は非常に、厳しい先生だったと、優しい系が厳しいという話でした。そして大正13年の3月に帰ってこられて、4月1日から学校に勤めになることになって、その最初に私が義芸家1年として解剖を教えてもらうことになりまして、なかなかその田村先生は来られた時の挨拶はもうまるでその女みたいな声の人でしたが、まさにその挨拶を考えると今でも私はおかしいような気持ちがするです。これもされてみると、なかなかその厳しいのです。 私はあまりその頭が良すぎたね、なかなか処刑便だ処刑便だと言って、そのポンポンポンポン戦いだかというのさえ覚えておるんですが、とにかく田村先生は非常にこの厳しいところもありましたが、また非常に優しい面もあり、生徒と先生との連絡がなかなかそのよく保たれて、こうだと、ちょっとしっかりとしなきゃいけないと、絶えず我々を励ましてくださいましたが、まあ、大体においても非常に、まあ、厳しいことよりも、まあ、優しい面も非常に多かったです。私はその頭は良かったですけれども、非常にその勘に長けてはあまりそう負けない方で、よく使いを済むとお菓子でもちょいちょいくださるもんで、あのお母さんという人が一頭一緒におられて、お母さんは非常に若い人でした。雪丼、雪丼といって言うたびにその私は使いに行くたびにお湯にから一つ手ぬぐい持ってきてくれんかというようなことで、ちょいちょいそのお湯の使いやら弁当の使いを私はさせられて、喜んでまあ行くもんでしたが、そういうふうにしていく間に非常にまあ面白いことが一遍ありました。ある時その私と篠田さんとまあいろいろいろいろ事業をするときに、あの自治会を作ろうじゃないかというようなことで、その二人で自治会を作ることを話し合って、そしてまあ私たちが最初に篠田さんと語って、そのことを先生に、その時はみんなの先生にまあ申し上げたのですが、田村先生はずっとそれをまあ聞いておられたと、うんうんと言って、聞いておられたらよかったが、もうそれだけかという、はもうそれだけです。その当時なぜそういうことをしたか、そのまあここで申し上げるとかちょっとまあ言っていいか悪いか知りませんが、その童話部とこの盲部との先生方が非常にこう折り合いがあんまり良くなかったような時代があったんです。でこれをよかにするやと、同じ学校でありながらこれじゃすまんというようなことで、まあ、自治会の、それが自治会の本の発足のもとになって、で、その先生にこれを言ったところが、うん、それだけか、それだけかと。我々は褒められるもんとして調子に乗って、まあ、いろいろ申し上げたのです。ところが、その一番しまいになっても、村山さん、いいごちゃなかな、いや、もう分けないというようなことで、そんな私が言うと、決しからんもんじゃと。正当な前、たくさん、俺はそこで突っ込んでくる必要は何もない。そういうことを、その、誰がそういうふうにその組み立てたかと、軸は作ってなんというようなことで差し止めになりました。うわ、怖い感じだった。お前に払うと思ったことがこういうふうに結構になったことは、もう本当にまあいかんこっちゃったな、詰めることって凝っておいたところが、まあそれから1ヶ月も経ちましたか、ある夕方風呂場で、もうお前たちは軸は作らんとか私が言われて、いや、もう作らん、もう1個まだその容量よりも来てもよかよ、あんまり行き過ぎた点もあってね、というようなことで、そして今度はまたそれを修正して、今度は生徒のいろんなその当時その報読会がそのたであって、その報読会に招いたところの自治会を作ろうというのが、で私の指導さんが中心になって作ったことがありましたが、その時まあその時はまあ非常に良かったです。その二度目の補足で、ただその時の感じに、実行問題があんまり上すぎんねえと、すでに実行されるもんじゃなかぞとか、というようなことで、たまにだとりあえず慎重に慎重にして、自分の意見はあんまり言わない人でした。で、ちょっとことがあって相談に言うと、うん、うん、言うか、もうちょっと励みやんないかんねえ、もうちょっと励みやんないかんねえと、よくその、そして非常に最後になって、それが言わなかどうかいと、いうような。ような誠に容易周到、もう簡単にもう言ってしまえばもう姉妹だというような観念が常にあって、物事を非常に真剣に考えすぎるほど、歯がゆいほど考える人でしたが、このいい先生について私も2年間ぐらいまあ受け持たれたのです、がまあさっき数学も話したように、その25年の7月の25日、まあ、不幸といいますか幸いといいますか、私はその朝あの愛楽の支部会のためにご職人にハガキを書いてもらおうと思って、 行ったところは、ゆうべ友達先生が息を引き取りになったと。なので、私もそれが、まあ、一年ですが、その時は、ちょうどお疑問さだったので、通学のうちに帰って、私はほとんど、その、死んだ時の悔やみの、まあ、使いに回ったようなことになっております。それで、私は、もう田村先生からいろいろ言われたことを、田村先生の言ったことは、もう、前、もういつも、まあ、田村先生はもう何年ないけど、と考えますが、あの時の田村先生ばっかり言うのはなかったですけども、特に田村先生は、まあ、亡くない、早く亡くなられた関係で、印象が非常に残っております。まあ、一遍非常に、まあ、お怒りになったことは、あるんです。それは、田村先生が就任して、間もない頃、ある人が女中さんを叩いてですね。あの時以来、あんな大きな声が来た子じゃなかったです。ちょうど9時頃、坂に死に行くことですね。坂に疲れてもらえて。貴様と言って言われたが、あの声は後にも先にもなかったですね。今ではみんなの声は誰もしないだろうと思う。あの勢いが、その、さっき、この録音を取る前に、私と私先生が高はらされた、あの学校のいろんな、ストライキ事件の時の現地も熱くやったろうと私も考えるのであります。こう考える間に、今日のこの良き日に、田村先生の魂もこの辺に来て、いろいろ、まあ、聞かれておることだろうと、今にして考えますが、あの先生と、がここに来ておられたら、村田先生と共に、東京まで行って、それとも非常に光栄あるおささに寄付されただろうと考えると、誠に寂しいものを感じてなりません。どうかお互いは、この録音を取ったこの気持ちで、いつまでも長生きして、まあ60周年記念、70周年というところまで行って一つ、今日揃ったものは、大いに元気で一つ頑張ってみようではありませんか。はなはだ簡単ですけれども、何も言っていやだ、語れば覚えることながら、この辺で私は、まあ、埋めておきたいと思います。
ありがとうございます。そこで、ですが、前に戻るようですけれども、以前、大正の初期にも、この録音の前に聞いた話では、郊外寄宿舎というのがあったらしゅうございますが、また、大正の末期にもそれがあったと、そしてそれは非常に、まあ、面白いものであったと言いますが、大体その頃の、私どももその頃のやっぱり学生でしたが、講堂は70坪でありまして、それから寄宿舎といえば、1号室と2号室が18枚、それから3号室が12畳、4号室が9畳、社会室が4畳半というところだったろうと思います。そしてその先に食堂があったわけであります。で、それだけでに老和制と盲部制をまあ一緒にしておったのですからして、それで、人数が増えて足りなくなったから外へ持っていたのだろうと思います。その辺のところにつきまして松下さん、郊外寄宿舎の時の話、まあ、面白いところを一つお聞かせくださいませんでしょうか。
鶴田君、
はい、
松下君とこの川島私ですね、いや松下君はもうすごく覚えたところもあるので、二人がよく覚えていますから、
座談的にやって
やることにしてますからね。
総務田小学校の裏の方に母校があった時代、寄宿舎に非常に生徒が多いので、それで校門の少し脇のところに民間の家を借り受けまして、そこへ生徒が9名、そして宮野原さんが室長で私が副室長して、まあそこに合宿しておったわけです。
その前がね、その民間はね、西さんという先生が大正14年に熊本から転勤してこられて、そしてその日産が借りておられたのですよ。本先生がちょっと事情があって、またこれは長崎の方に追い戻されててね、その後に岸田を共愛を感じたために今の現在のその 西さんの後に郊外寄宿を建てたのです。非常に嬉しかったですね。だがでいいもんじゃろかれと思って、思ったところは、まあ、私、松下、宮原、それからどうやったっけね。
神村。
神村。
北園さん。
北園君だったかな。北園君の方で来た花やったからな、その時に。
あ、神村
君やった。
それから、それから久保。
ああ、そうやった、そうやった。大体ありましたね。
まあ、決起高いの芝っかい、郊外に置いて、まあ、その責任者を三原さんが持って非常にその暴れるもんですから、非常にその三原さんの苦難というのはもう計り知れんもん
でした。いや、その生徒はね、暴れるというのは元気があってね、いろいろもうそれは世間にそれこそ顔から一歩破って出たような気持ちでですね、私たちももうしたい放題のというところまでいかんだけど、まあ払いも入れてくれこやとか、モッドンあぶっこやとか、ほとんど監督も少し、校内よりは少し、まあ、手が緩んだわけです。で、ある時なんか、こういうことがありましたがね、松下君のうちから、その、おへっくでお餅が送ってきたのです。そして、まあ、七時が経って、あら、もう自主割がなったぞって言ったんや、もう一回一人で送ってき、そして松下が、ふうふうふうふう、こうやってた。そしたらその先生が、おいやーと言って、ちょうどこうやってこられたんです。ところがもうその、どもこの自習時間は机に、そこに決まっておるんだから、そしばらくよったら大変なことだと思うけども、話せば日がこう、もうかけんのとなんでやって、まだあぶれんてあぶれんてやって言うさやったから、そしてその日鉢をこう持っていこうした。いや、もうよか、もうよかと。それでもよかからと言って、その時浜先生は黙って帰っていかれてですね、後で、ああいうふうに、もっどんがぶっくたいなしたいして、郊外騎士があんまりだらずがなかぞ。しっかりとしないかん。あとで必ず、二度目玉を頂戴されて、またこの浜田先生という先生がですね、なかなか、親にも勝る立派な先生で、当時会計をしておられてですね、それこそ金の使いようがあれければ払いと。ワイと松下が一番金を使うぞと、円銃出して言う人でしたよ。ね、松下君。それから、ある時なんか、松下君なんかなかなか厳しい方で上級生であって、下級生を非常にまあ無理使う方だったら、たまに持っとってこいと、積んだであったとは。何して、払い物を見ていくかでな、たまんがいって。その前、払い物を、米元に頼んだところが、まあ、学校で入れてくれたもんです。どういう手配だったか、川田先生でしたかね。その辛いものは全部踏み潰したのですよ、時代に。で、川田先生に聞いてるとか、土曜なら許します。土曜なら許しますって言って、その辛いもの一つも壊せなかったのが腹立ち行きに、とんだ郊外中だから辛いものをよくと待っておいて勝って、その辛いものは、はがまがないものがバケッて入れて食うたことを、今でも私は覚えていますね、松下君。
そして、その始末に困るため、押し入れの中に新聞紙を広げて、そこで隠してって、自習が済んだら食べちゃったです。そして、平田先生が来られて、このバケツは買い間違いだ、どうもすすけておかしいって、みんな腹をかけて笑ったこともあります。
まあ、何ですか、その時の郊外地域の生徒たちは、しかし、そういう方には暴れるけれどもね、他の魂は抜けていました。まあ今の生徒のようにそういうそのロマンスとかなんとかはなくて、まあ勉強とその暴れるということで、別に他にその恋愛みたいような癖は一人もそういうことをする人はおらなかったように私は覚えています。はい、そこがですね、今の生徒の生き方とは大変まあ違う、まだ風紀も違ったわけですが、まあ上級生の命令はいつでも聞くと。まあおなら事件もたくさんありましたけれども、そういう事件はもう問題はないが、それが工学地区に出るものはまあ一人前、あんまりその、まあ、おとなしいような人ばかり出したわけですけれども、それが出てみではなかなかそうもいかにあったもんです。まあ、郊外地区の話はこのくらいにしてですな、次に回すってような話とかね。
ありがとうございました。それで、今度、次はその、何の問題ですかね。令和学校を、したのは、二つ当時あって、一つはさっき村山先生がおっしゃった通り、そしてもう一つ学校があって、昭和4年の県立遺憾の時に一緒になったと
私は思います。で、老和性がだんだん増えてくるに従って老和性と盲人とは真ん中が良かったわけですが、その間において、先生方の問題があったとおっしゃいますけれども、その中で私どもが一番忘れられないのは指原先生の、ことでございますが、指原先生のことについて松下さんご存じないですか。
指原先生ね、指原先生は非常に良い先生でしたよ。あの人は、来てから何年に来てた時から。大正12年じゃなかったよ。
それ
は、いや、あてが来たとかも来てたからな。あれはどっかの学校の校長先生でしたよ。たるみずの。そうして来てね、こらえた花は非常にこの盲星にも丁寧にやったんですよ。もう、たるみずがみかんが送ってきた人は、岸さんの生徒にくれ、何が来てくれしてね、非常にこれから相性がいいとか、いつどういうふうに、老和性が増えてきて、まあ、こっちの先生との摩擦がいろいろ、浜田先生と指原先生とちょっと、浜田先生は先にこらえた先生でしたけど、指原先生は元気が良くてですね、浜田先生の下になりたくないという気持ちが私は多分にあったように思いますよ。指原先生は当時頭をはげていました。浜田先生はあんまはげてもいいとかしたけど、やかんやかんというあだ名をつけてですね、おったですがね。で、まあ、派閥を強くしたのは、まあ、海老原先生でした。その後、やっぱお互いの学校の系統が違うといいますか、老和部の予算の拡張とか、盲部の予算の拡張があったのじゃないかと。そのためにこういうふうに派閥が大きくなったのじゃないかと私は考えます。それで、まあ、ああいうふうにさっき私が申し上げたようなね、折り合いが非常に、まあ、それは極端に悪かった時代があったですよ。は
い。で、川島さんがいつも私に教えてくれる、その、なんか飲み事件というのがあったそうですが、それを一つ教えてくれませんか。
飲み事件
長、飲みがこれ殺したとか。
ああ、あれね、あれは苦労でしたよ。忘れもしませんが、大正14年の、6月21日です、5日ですかね、その24日の晩にね、野本さんと、誰か他覚えても2人とにかく2階に泊まったのですよ。それで体操の時間に朝早く起きてきて、夢は明け2階泊まったらよかったと、もう一人も不安になったと言って出てきたんです。校長しな、何人かは、だけ止まっていくことは大したことはない。で、私はもう、力強いことなんか考えなかったよ。で、その、あくる日に、布団を干して、山本という生徒がその次、その、新入生が入ったんです、夜本所から。で、その時に、山本本人は2階泊まるんじゃないかと。だから、飲んがんでよかしと。そして、まあ、その時に、授業が済んでから、あそこにガラスが少し破れた、その破れの穴から薬具を運んでる。そして、その破れの穴から、藤が済んでから2階に泊まったのです。今から考えると、それはもう、前あの人が泊まっておらなければ、私も泊まってはなかったんです。そして山本といろいろ話してから、旅館に泊まったよ、なんでやするとね、って言って、2人よく寝てる。夜の夜中になったのか、どういうものか、その、どういう偏ったものかの、野本の末永とか、松下君なんざも確かじゃったろうと思うのが、じゃんじゃん走ってきても寝せるどころかわんがんやってたんです。それで、海老原先生はまあ宿直でした、本当にね。それがその塚田先生がその下に寝ておられるんです。その塚田先生はまあなんとも思いはなかったです。私たちはもうその恐ろしいことよないことせんしたとかぐらいで、その教団の下に隠れておったんです。それでもう、矢具を運んであんまりもう掃除をまた寝たのです。ところが、もう、あくる日は、大騒動職員会が開けて、行動に無断で寝たということでね。それで、その時の海老原先生の、が、もう、その、朝呼びになって、能楽で殺して、きしんだ墓を下品な中ぞと、いうことをさらに、非常に叱られて、それで、私、その時、ビア会がありましたがね、ビア会がその日やって、私はビア好きでしたから、もう、聞きにくい楽しみに思っちゃったです。ところが、朝礼も遅れてあってですね、そして、まあ、その、海老原先生の訓示に、ちょっと申し上げますと、まだ、入ってから50日もならない山本と、去年入った川島が、無断で行動に止まって、非常にその、学校は侮辱しよう。それで、 私は考えます。また私の方には飲みが暮れ殺して死んだ墓を見たことはありません。だからしてこれはもう謹慎にするというのです。私も非常に謹慎よりもね、琵琶湖に行くことができないのが悲しくてね、ないだめですよ。そこはもうなくても期間、それから昼過ぎ三原さんを頼んで、もうこれからしませんか、どうか許してやってくれませんか。できません。でとうとうとん晩に一晩まあ謹慎でしたよ。それはそれですんで、今考えてもまあ面白い、まあ、今のせいとかすっとそういたずらっていたずらなんでもないことですけども、その当時の先生には強く響いたもんだ。とにかくそういうふうに私は暴れ坊主でもあり、また泣けびそでもありましたよ。
ありがとうございました。次に同好会のことについて若干話してみたいと思いますが、大体記録があるんですけれども、大正13年に発足しておりますかね。昭和大正12年ですかね、
同窓会ができたのがですか。
木島さんが、はい、
私らがおる自分がもうずっと前から同窓会っていうのはあったもんね。
あったんですか。ああけれども記録に残っているのではですね、大正12年か13年にあったようにです
ね。いや、2年じゃ言わんですね。
はあ、ちょっと、はい、武田さん、
これはね、先ほどからいろんな話がありますが、この同窓会がその記録に大正何年ですか、
12年か13年
というのはですね、この前にこの、南雲校長時代に同窓会というのがありましてね、うんうん、でこの同窓会は先ほど荒木先生のお話の中にもあったようでございますが、非常にこう先生と生徒の間が家庭的で本当に和気あいあいたるもんでしたが、その後南雲校長の退職と同時にその同窓会は自然消滅してしまった、うん、それでその記録に残っておる同窓会と申しますのは、2代目の、うん、川端校長時代にですね、川端校長がその就任された当時でして、まだその同窓会とかとかそういう組織的な面にあまりお詳しくなかった関係上ですが、これをちょうど十五夜の晩でしたが、その時にその同窓生全部を集めまして、まあ、その時に初めてこの川端校長による現在の同窓会というものが発足したわけです。
それは何年ですか。
それがね、
いや、学校
はどうしようか、ね、その年間がね、
それが大正11年でしょう。それ12年後私たちに入っておったん
だ。いやね、僕が初めから言うように大正4年に入学したんですからね。その当時からずっと同窓会がなかった年はないもんね。ずっと。
あ、そうですね。そう。ではあればですね、まあいずれにしても記録に残っておるのでは、まあ私どもはまた、私は実は昭和2年4月入学のもんですが、その当時の記憶と記録と比較して考えますと、つまり川端校長が会長で、その人に下に理事長城隆という人がおられて、その下に、普通の理事として田村村山田辺という3人の方がおられて、それが地方の、方々として荒木さんと滝山さん、それから、誰でしたかね、まあそういうところで理事の同窓会の首脳部というのは出来上がっておったようです。他に家田春良さんという方が、これは上洛院系統の方で特別会員でしたか、参助会員でしたか、一度私が
何の自分に臨時総会を持たれた時に、その江田新郎さんが話をされたことを私は記憶に覚えております。
江田新郎さんはもう今日のね参事会員でした。
もう今日の、はい、もう今日の参事会員であるはずはないんです。
じゃあやったと福祉協会
です
ね。
もう今日はですね、昭和3年の11月10日に発足しておりますから、その時の副会長をしておられます。
うん、そうだった。
はい、そうです。
あ、それはね、江田新庄さんはですね、
はい、
参事会員やら同窓会がね、
同窓会がね、その時に立った江田さんが上洛院の委員長として、
そうそう、
非常にこう幅を利かせておられましたので、うん、そういう収容的な話を同窓会にさせようというところで、特にその江田さんを読んで、そして江田さんが講演されたんだろうと思うんですけど、別にその同窓会の顧問とかなんかそういうのにはなかったわけ
です。江田さんと米田さんはね、同窓会の度に特別に招待するもんでしたよ。
で、その自分同窓会もいろいろ授業をやっておりますが、最初この記念文庫といって、今で言えば展示図書館みたいようなもんですが、それが何かきっかけがあって作られておりますね。それをちょっと川島さん、
これはね、私さ、武田さんも一緒におら、ちょっと覚えておら、大正12年の4月です。今の皇后陛下であられる以前に長子上殿下と申し上げておった時、東国の宮がとご一緒においでになりましてね、その時我が学校に金200円なりを頂戴いたしましてね、そしてお貸し代としてくださったのです。これはその通りの200円中と今の20万にも当たるような感じがしますけど20万まで当たりませんかね、やっぱり2万ではないですよ確かに。ずいぶんお菓子も頂戴いたしましたがね、お菓子も頂戴いたしましたが、お菓子を食うた後は確かに、170円か60円ぐらい残ったのですよ、ね、それであの立派な 本棚をこしらえて、そしてこれを長く忘れんためにあのいろいろな本を取り寄せて、あそこにみんなが読むようにしたのが、これは記念文庫の始まりで、それからだんだん卒業生が卒業していくたびにいろいろな本を寄付して、まあ最近までに、あの学校が移転する前までには相当な本が増えたように聞くようなのでありますが、まあ、その後の記憶というのはもう私にもございませんが、とにかくこれが元になって、まあ県立になってからそう経済的なことも感じなかったでしょうが、あの盲学校がまだ県立になるとならんとの境目には、この本の寄付が非常に大きな役割を演じたことは確かですね。私そのくらいで、まあその後の記憶はございませんが、この辺でまとめておきます。
わかりました。で、木島さん、一つその学校時代の思い出がありますか？
別に学校時代はさ、そうね、卒業してからまあ40年間の間に
それで
結構いろいろなことはまあちょっと考えても見たけれども、これとでね、何も皆さんの前でお話しするようなことは何もないわけですよ、大したことはね。しかしまあその間における私の10回中ですかね、そういうことを少しはお話ししてもいいですけど、ね、
お願いします。
私は本校第9回の卒業は、すなわち大正9年3月の卒業生で木島敏夫であります。大正9年と申しますと、もはや今年で40年なんなんという長い月日が経ちました。したがってこうした懐かしい会合に出席いたしますのも、おそらく何十年ぶりかのことでありまして、本当に懐かしくかつ嬉しい限りであります。10年一昔とか申しますが、そういたしますと、私は昔々
もう一つ昔のその昔の人間ということになります。今や時世は180度の大転換をなしましてなしました今日、皆さんの前に何が私がご報告申し上げるようなことはがありましょうか。それはただ40年かかって皆さんに負けず劣らずできたものが3つだけあるのであります。何でございましょうか。いわゆる貧乏という大きな棒が一つできたのと、頭に白髪が大変増えたのと、もう一つは顔のシワが、この3つだけは決して皆さんに負けないほどこしらえたつもりです。そうして いわば一匹の古だぬきの温情だぬきが出来上がったと。ただこれだけでありますけれども、まだ皆さんの騙すだけにはこの温情だけの温情だぬきの力もないのでありますから、どうかご安心くださってよろしいですよ。冗談が立っておきまして、つらつら解雇いたしまするとお互いに学び屋に愛しその頃は、自分が学校を卒業したならば「ああもしようこうもしようあれもやろうこれもやろう」というような立派な理想を立てまして、輝く希望に燃えながら懐かしい校門を後にしていくのでありますが、いざ実社会に独立の一歩をスタートしてみまするときに、浮世の荒波は文字通り荒波でありまして、理想の達成も希望の実現もなかなかそうやすやすとは問屋が下ろしてくれません。今や我々盲人不具者において親のことであります。いやしくも、この世に生を受けまして盲人になるがゆえに人生の落語者となってはなりません。そこで私は思うのです。人間はいくつになってもいつ何時でも決して希望を捨ててはいけないと、いわゆる射銃を投げるということが最もいけないことだと思います。およそ世の中は理論と現実とが全くかけ離れたもので、何事も実際問題と取り込んでみまするとことごとにその期待は裏切られていく場合が多ございます。その都度絶望感に襲われ、あまりにも世の中の皮肉さと難しさが痛感せずにはおられません。しかれども人生は苦闘辛酸を限定として万難を万難にあたり、これを克服する勇気と覚悟を持ってしましたならば、いつかは希望の丘にたどり着けるものと信じます。私は大正12年志を抱きまして、関西地方は大阪に出て行きました。時代十数年、その間何ができましたでしょうか。それは全くお恥ずかしい次第であります。昭和10年頃から20年頃までの10年間がまず私にとっては全盛時代であったとも言えましょう。昭和12年、大阪府の同業者会の一組合の会長と推薦されまして、これを5、6年間務めまして、その次にやはり大阪府公認講習所の講師となって、立ち働きました。
その間にはもちろん業界のためにはもとより社会的にもいささか貢献してまいりました。
昭和2年島事変の勃発、続いて16年12月8日には大東亜戦という世界大戦が起こりました。その間におきまして私の陸海軍の大臣から、当時の大臣から、感謝状をいただいたこともございますが、時勢はすでにこの通り大転換をなしまして、時代の波はそんなものは遠くに押し流してしまって、今日はもう消え去った夢であります。その終戦の間際に私も大阪におられずして、通り鹿児島に帰ってきたのでありますが、鹿児島に帰って再び昔の古巣に立ち戻って、5、6年間妻は月くわとってクライムを作り、私は竹細工をやって、かろうじて一家4人の青年をつないできたのです。そうして昭和28年にようやくまた当鹿児島市内に開業することができました。しかしここにはまたしても大きな障害物が横たわっていまして、私が健康診断を受けた結果、胸部疾患という嫌な病気に取り憑かれていることが分かりまして、猶予をもってこれはただならぬことになった。もはや人生もこれで終局かしらというような絶望感に襲われたのであります。しかし、まあ、あれやこれやのおかげで1年半ばかり入院いたしておりました。そうしてどうなり、またこうした健康に服しまして、皆さんの お仲間入りができまして、今日皆さんとこうした懐かしい会合ができますことは誠に喜びに足りないところであります。なお入院中と申しますれば、その説には鶴田さんを通じまして、同窓会組織から多分のお祝い金を頂戴いたしまして、末日ながらこれも厚くお礼を改めて申し上げる次第であります。なんともかんとも取り留めのないようなことを申し上げましてしたけれども、最後に皆さんのご不明役とご活躍を心からお祈りして、取り留めのないご挨拶に帰る次第でございます。
ありがとうございました。で、今卒業生としての先輩の、ご決意のほどお示しになったわけですが、私どもはこれから、いろいろ、世の中を渡っていきます上には、どうしても、戦後、先輩の苦労はまた私たちのためであるということを真摯に味わうのであります。今しては、あまり堅苦しい、ことでもなんですが、昔はこの琵琶会とかいろんな会合がございますときには生徒の余興というのがよく弾んだものでありますが、当時一番慎重がられていたのが、ここにおいでの、武田さんでございますが、武田さん一つなんですが、資源を一つ当時をしのんで、なんか本能寺をやってみていただけませんか。武田さん、
はい、
資源一つい
や、それは武田君だけだ。
では、今司会者が申しましたように、私はこの非常に今からそれを考えると、もう大胆なことと思われるような、もうその非常にですね、非常に
座談会ありがとうございました。これでもって終わります。
今のご出席は荒木、川島、木島、武田、松下、村山以上6人の皆さんに、司会は鶴田副会長でした。なおこれは昭和34年2月展示図書館で録音いたしました。次に鶴田吉之助作詞、前田敏夫作曲、母校に捧ぐる歌。これは母校が昭和35年の秋に清水町から下屋敷町へ移転した際、鶴田会長が同窓会の開放第5号に発表したものです。これを母校の生徒たちの合唱で聴いてみましょう。編曲とピアノ伴奏は小浜薫です。
Thank you.